から旧約聖書出エジプト記40章34節を通してモーセ25雲で旅路を導く神と題して佐野牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
皆さんおはようございます。今日40章の34節から38節を読んでいただきましたけれども、この箇所はモーセが幕屋をですね、実際に作って、そして使い始めるというその場面なんですね。モーセは神様に言われた通りに幕屋を作りました。そして言われた通りに組み立てて、そして言われた通りにその幕屋の中に香を焚き、生贄を捧げて、そしてさあここで礼拝をし始める。いわばその奉献式の場面であると言っても良いと思います。その時に神様の栄光の雲が幕屋の中に満ちたとあるんです。たくさんの雲。おそらくこれ私の想像ですけれども、この雲というのは私たちが知っているそのお空に浮かんでいる雲ではないと思います。何がどう違うかそれはわかりませんけれども、でも神様がそこで、おられるということを表す雲。おそらくイエス様が十字架にかかって後蘇られて、そして天に昇っていかれるときに雲に包まれて見えなくなったとありますけれども、その雲もその特別の雲であったと思いますけれども、その神様を象徴するその雲がたくさん満ちて、そしてそれによってモーセはその場所に入れなかったとありますね。これは何を意味しているんだろうか、そう私も思いましたけれども、神様がその人々の幕屋を、確かに私はこれを受け取った、そして私はこれを喜んでいる、そのことの印であろうと思われます。そしてその雲が人々のところから旅立っていって、人々が旅路をしている間ずっと彼らを先導して約束の地まで導いていった。それでこの出エジプト記の40章が終わり、出エジプト記が全て終わるということになります。私はこのメッセージを準備する中で、やはり地震のことが祈りの中にあり、心の中にありました。ここから私がいただいている一つのメッセージは、神様が人々を荒野の中を人々を導かれた。ご存知のように荒野というのは何もないところです。主要な幹線道路はあるものの、そこには多くの国々があり、また誘惑があり、恐れがあるんです。200万とも言われる人々が旅をしていくに十分な食べ物や飲み物もなかったはずです。そういう内々尽くしの本当に何の保証もないような旅を主が雲を持って導かれたのであるならば、私たちのこの国の今私たちが祈っているその痛みの事柄も神様が導いてくださるはずだ。荒野を導かれたお方がいるのであれば、神様私たちも導いてくださる、まあ、そういうことをこの箇所からメッセージとして受け止めています。今日は神の導きということについてご一緒にこの箇所から味わってまた学んでいきたいと思います。一つ目のこととして、導きと礼拝というのを挙げておきました。まず問いたいことは、この人々を導いた雲はどこに現れていた雲だったかということです。先ほどもお話ししましたように、この雲は幕屋で現れていた。そして幕屋というのは礼拝する場所ですから、つまり礼拝において雲がそこに現れていた、そして満ちていたということを意味しているわけです。 そしてこの雲から神様は礼拝の時にモーセに語り、モーセはその神の言葉を人々に伝えたんです。その礼拝の時の雲が人々を導いていった。ここから私はこの導きとそして礼拝っていうものはこれは切り離してはいけないということをまず確認しておきたいと思うんですね。ちょうど今日3月の20日ね、昨日もですね、サメリオ寺院では卒園式が行われて、30名の本当に元気な可愛い子たちが旅立っていきました。またサメル国際キリスト教学院西華でもその午後に卒業証書、修了証書授与式が行われて、初等部、中等部、高等部それぞれ卒業生がまた新しいステージに向かっていく。あと11日すると4月を迎えるわけですよね。で、4月を迎えるというと、あ、何か新しいことがこう始まっていくなという感じがします。今日最後にこの礼拝、今日のこの礼拝を最後にこの最大地の地を離れていく人たちも何人かいります。またそれぞれ4月になると自分の新しい導きに従って、ある人は新たな学校へ、またある人はもう一年我慢をしながら、またある人は、自分の新しい学年へ、また新しいクラスへというふうに進んでいきます。また、ある人はこれで仕事をして何年目だ、そういうことをですね、思い返す人もいらっしゃるかもしれません。4月がやってくるなということを思うときに、また新しいことが始まっていくなと思います。そういう中で神様の導きっていうのは本当にあるんだろうか。あるとするならば、具体的にどういう形で私たちに示されていくのか、今日私たちはそのことをまず学びたいと思うんです。35章から幕屋の建設っていう事柄がずっと書いてあるわけですが、今日は35章から40章の全体を視野に入れて準備をしています。35章をよろしければ見ていただいて、1節と2節にですね、こういうふうに書いてあります。モーセはイスラエル人の全会衆を集めて彼らに言った。これは主が行えと命じられた言葉である。6日間は仕事をしてもよい。しかし7日目には主の聖なる全き休みの安息を守らなければならない。この日に仕事をする者は誰でも殺されなければならない。3節、安息日にはあなた方のどの住まいのどこででも火を焚いてはならない。神様は幕屋を建設するという段階になって二つのことを命じています。これはそのうちの一つです。礼拝を守るということですね。7日目には休みなさい。幕屋を建てるっていうのはもちろん神様のお仕事ですから、だったらもう神様の幕屋建てるのも礼拝するのも神様のことですから一緒じゃないですかとは考えてはいけないということなんです。いくら幕屋を建てると言っても安息日を守りなさい、神様が言われたその7日目を休みなさい、そして主を覚えなさいということですね。安息日なぜ守るんだろうか。もちろん神様は私たちの体が疲れすぎないように、そして一日休む、体を休めるということも意味があると思います。しかし同時に安息日というのは一番大切な事柄は、神様ご自身に礼拝を捧げ、神様ご自身としっかりと結びつくということですね。もっと言うならば、神様の命に触れるということです。神様の命に触れるということで、少し、イエス様のと出会った女性のことを話したいと思います。サマリアという町に行った女性ですが、非常に有名なお話です。この女性は昼間に井戸に水を汲みに来ていました。普通は井戸に水を汲みに来るのは昼間には行かないですね。もっと涼しい時間に行くんです。朝方もしくは夕方です。そこで井戸端会議が始まって、ご婦人方がですね、たくさんいろんな情報交換をして楽しい時を過ごす。それが井戸端会議、井戸の旗の会議ですね。でもこの女性は昼間に水を汲みに来ている訳がありました。この女性は 今まで5人夫が変わっていて、そして今一緒に住んでいる男性も夫ではない。その事柄を町の人々はみんな知っていたんでしょう。私はこの人は、この女性がいつも悪かったとは思っていません。私が思うに、おそらく男性の方からこの人を捨てていったんです。悲しいことが重なったんです。そういう女性でしたけれども、人々からは後ろ指を刺されて、また本当に人々の輪の中に入ることはできない、居場所を見つけられない、孤独な、そういう女性でした。この女性が真昼にイエス様のと出会ってしまう、井戸のそのそばで出会ってしまう。そしてその時にイエス様はこの女性の過去を言い当てるんです。あなたには夫が5人あったが、今一緒にいる男性も夫ではない人です。するとこの女性はこう言うんです。私のしたこと全部を私に言った人がいる。私のしたこと全部を私に言った人がいます。鋭い言葉だなと思うんですけれども、この女性はイエス様に自分の過去を言い当てられます。でもそれでイエス様に罪が暴かれて裁かれたっていうんじゃないんです。この女性はこの言葉を持って、イエス様が言うその心の中に汲み出てくる永遠の命の泉っていうものに向かっていって、そしてそのイエス様によって包まれ、また癒され、そして許されていくという経験をここでしていくわけです。神様の言葉に触れるときに私たちは照らされます。今日はなんか私のことを言ってるんじゃないだろうかという経験をどなたもしたことがあるでしょう。この礼拝の場所で神様の言葉によって照らされ、でも同時にイエス様によって包まれ、癒され、ああ神様は私と共にいてくださるんだ、そういう力を得ていく。これがまさに神様の命に触れるということです。私たちはこの礼拝の場所で神様の命に触れようとしています。神様がここで語ってくださる、その安息日が、礼拝の場が私たちにも必要です。神様の命に触れることが私たちにも必要です。これがまず第一のこと。そして二つ目のことは、この第一のことに関連していくことですが、35章の5節に書いてあることです。5節。あなた方の中から主への奉納物を受け取りなさい。すべて心から進んで捧げる者に主への奉納物を持って来させなさい。その後にこう、すなわちとあって材料が続いていくんですが、幕屋の材料を持ってくるにあたって、心から進んで捧げるものをとあります。心から進んで捧げなさい。自分から進んで捧げなさい。ということですね。二つ目の原則はこれです。命令はこれです。心から、または自分から進んで捧げなさい。幕屋というのはご存知のように折りたたみというか組み立て式ですから、また移動できるためにこう分解できるわけですね。私は幕屋というのはそんなに重いもんじゃないだろう。金箔は貼られてると言っても材料はアカシア材とかですね、材木が多かったですから、そんなに重くないだろうと思っていたらですね、これとんでもない勘違いだということに気づきましたね。38章を見るとですね、そこに人々が捧げたものがこう書いてあるんです。それを見ると、まあ当時の目方で書いてありますが、今のものにこう換算して考えるとですね、金がですね、1トン弱あるんです。金だけで1トン弱ですね。または銀を入れると、銀はですね、3.4 トンあるんです。青銅は 2.4 トンあるんです。合計するとですね、これだけで6トン超えるんですね。ものすごい重量なんです。これが全部幕屋のいろいろなその土台から、または金箔を塗られているところから、金細工からいろんなものにですね、こう使われている。これは大変だったろうな。よくよく見ていくと、その部族ごとにですね、幕屋のある部分を受け持っていく。そのレビ族の中の何々族は、何々人の家系はここ、何々人の家系はここ、こういうふうにですね、割り当てがちゃんとしてあって、それぞれでその場所をですね、受け持つようになっていました。 人々はそれだけでなくて、身分の高い人たちは自分の持っている宝石を捧げました。その宝石は大祭司の装束の一部になって、美しいその大祭司を彩っています。また女性たちは手で紡いだ糸を捧げました。雨布を捧げました。またそういった捧げ物がですね、ベサルエルっていう人と、またオホリアブっていうこの二人の監督と、また設計施工監督のもとにですね、設計がされ、また彫刻がされ、刺繍がされ、旗織りがされ、そして賜物のある人々がたくさんそこの中に加わっていって、そうやって幕屋が作られていったわけです。自分から進んで捧げた捧げ物によって幕屋が作られる。これ私は一番目のこの礼拝の言葉と非常に関連があると見ています。つまり自分から進んで捧げるというのは、礼拝の場所で命をいただかなければ進んで捧げることはできないんです。強制になるんです。神様の命を礼拝でいただく、そのことによって自分から心から進んで捧げていく。この神様の命をいただいて、そして自分で決めた事柄を捧げるという応答、神様からいただくこと、そして応答、この事柄が私たちの呼吸のように、息を吸って息を吐いていく、その呼吸のように人々の歴史の中で繰り返されていったということなんです。先ほど私たちの神様の導きは礼拝と切り離すことはできないというふうに言いました。そうなんです。私たちがこの礼拝の場所で神様の命に触れる、そしてその礼拝の中でですね、神様に応答するんです。ある人は小さな祈りを捧げるでしょう。神様、今週も私がこの通りにできるように助けてください。それも応答です。または献金を捧げます。これが私の捧げ物です。捧げます。または日常の中に出て行って礼拝の御言葉を思い出し勇気づけられる。それも応答です。また私たちが礼拝の御言葉に応じて何かを実際にしてみる、あの人に声をかけてみる、こういう事柄をやってみる、これもまた応答です。いろいろな応答をしていくわけですけれども、そうやって私たちが誰からに言われて強制されてやってるわけではないんですけれども、自分の中に与えられた命に従って応じていく、御言葉の命をいただき、またそれに応じていく、この循環の中で、繰り返しの中で、実は神の導きというものは具体的に示されていくんです。私たちそれぞれの中に具体的に開かれていくんです。人それぞれに導きが必要です。この中に新しい導きを願っている方々がいるでしょう。本当に自分がこの右の道に行くのか、いや左の道に行くのか、そのことを祈っている方がいるでしょう。またこのまままっすぐ進んでいったらいいのか、または別の道に行くべきなのか考えている人もいるでしょう。また道をはっきりさせたい、神様のはっきりした御心をいただきたいと願っている人もいるでしょう。私たちがそういう導きを祈り願い求めるときに、また私たちのこの一歩先の未来がどうなるのか不安な人もいるでしょう。その事柄をはっきりさせていくために、神様の導きが表される場所はこの礼拝の場所なんです。導きを願っている人はまず礼拝を整えるんです。私たちのこの捧げていく礼拝、一回一回の礼拝をきちんと捧げていく、自分の中で祭壇を築き直して、そして一回一回の礼拝に臨んでいくんです。その中でそれぞれにふさわしい導きが与えられ開かれていくんですね。礼拝の場面で雲を持って語られたお方が、人々を同じ雲を持って導かれたように、神様はこの礼拝の場所で私たちにお語りくださり、そしてその御言葉を持って私たちを導かれるんです。導きをはっきりさせたいと願うならば、礼拝をまずきちんとしていくということが私たちのなすべき事柄なんです。私たちは先のことを案じて、ああだろうか、こうだろうか、心配になったり、思い煩ったりするものです。でも、だからこそ礼拝にまず心を静めていくということが、 私たちに必要ではないでしょうか。私たちがよく知っているあのマザーテレサ、インドのあの本当に極貧の中で今まさに天に召されようとしている人々を見取っていく、一人一人声をかけ抱きしめ、体を拭いて着物を着て、そして必要なことをものを与えて、そして天に送っていく、その働きをしたあのマザーテレサですけれども、ある時マザーテレサにこんなことを聞いた人がいます。あなたの活動の力はどこから来るんですか？あなたがそんなにいっぱい働けるその力ってどこから来るんですか？そう尋ねたって言うんです。マザーテレサはこう答えました。キリストと聖体の史跡から来ます。キリストなしには何もできません。そのために毎日をミサで始めるのです。マザーテレサは自分の活動の力の源がミサ、つまり礼拝から来るということを言ってるんです。そしてキリスト、そしてその聖体の史跡っていうのは私たちの言うところの聖餐式です。つまり十字架にかけられ、私たちのために死んでくださり、そして今も蘇って生きておられる方が私と共にいる、それが私の活動の源です。そのことを礼拝によって確認しているんです。礼拝が私の力の源なんです、とマザーテレサは言いました。私たちが今週の一歩を、またはこの3月の時期を過ぎ、また4月に向かっていくこの時期、本当に導きを求めていくのに、まずこの神様の礼拝、そしてイエス様をまずここで覚えていくということが私たちの命なんですね。被災地の復興ということを私は思うときに、個人的には非常にこのせっかちな性格が災いしているんだと思うんですが、早く行きたいと私は思いました。阪神大震災の時にも千葉で進学校で学生をしておりましたけれども、友達と二人でボロボロの車でしたけれども、それに乗って積めるだけのものを積んで、教会から物資を集めてもらって、それを積んで神戸に行きました。茨城聖書教会で物資を届け、またそのメンバーと一緒に炊き出しに行き、そこでいろいろな方々と交わりをしたことです。何かしたいという気持ちがどこかにあるわけですね。でも私自身、今日の御言葉から教えられていることは、焦ってあれこれする、確かに今必要な事柄がありますし、礼拝に出られない人たちもたくさんいますけれども、でも私たちはまず静まって御言葉に聞き、礼拝を捧げ、そして神様の命をいただいて、そして自分自身ができることを落としていく。アラノを導かれた、雲を持って導かれたお方は、私たちがこうやって礼拝し捧げる、礼拝し捧げる、この繰り返しの中で確かに復興ということからもいろいろな困難はあると思いますが、導いてくださるはずです。私はそう信じます。そして信じればこそ神様の御前にできることで応じていきたいと願うものです。さて、雲と共に旅立つ民と二つ目のことに書いておきました。実は先ほども言いましたが、この箇所は出エジプト記の最後の箇所です。25回にわたってこの出エジプト記をメッセージさせていただきましたけれども、この初めから終わりをこう一貫して思い出すならば、思い起こすならば、本当にこの出エジプト記というのは神様の奇跡のストーリー、神様の奇跡の連続がここにあるなということを思います。人々はエジプトで奴隷でした。奴隷のそういう状態だったのに、今救われ、そして神様の約束の地に向けて、神様
神様が共におられる、住んでくださるというその神の住まいになっている。雲が40章の36節ですが、イスラエル人は旅路にある間、いつも雲が幕屋から登った時に旅立った。雲が登らないと登る日まで旅立たなかった、とあります。雲がある、神が共におられるということですね。そしてそれが導いていく、雲が旅立つとまたそれに従っていく。私たちもこれは自分、私たちの礼拝に重なると思いますけれども、神様はこの場所におられる、神様が語られる、それに私たちが従っていく、そうやって神様が導いていってくれる、本当に幸いなことだなと思うんです。この旅という事柄ですけれども、実は聖書は信仰者を旅人と言います。神を信じる信仰者は旅をするようなものだ、そして神を信じるその人は旅人だ、そういうことですね。有名なのはヘブルの11章の13節に、地上では旅人でありキリシャである、まあ、そういうふうに書かれています。旅人っていうメッセージは実はいろいろな側面を持っているわけですけれども、今日私はその中の一つをご紹介したいと思うんですが、旅人というのは教えられ続けるものだっていうことです。教えられ続けるんです。神様の御言葉に絶えず教えられていくんです。ずっと教えられていくんです。旅人といってもですね、いろんなね、私も学生の頃しましたが、青春18切符を買ってですね、あっちこっちにこうぐるぐるぐるぐる回るというのは旅ではないです。そういう旅のことを言ってるんじゃない、新しい自分になっていくってことですね。新しい自分に なっていくんです。自分は自分なんですけれども、絶えず神様によって作り変えられていく、それを旅と言ってるわけですね。今日この関連で本日の聖句のところにフィリピの3章の御言葉を書いていただいています。修法の中の本日の聖句ですね、少し、ルビに振り仮名に、ちょっとミスプリントがあって私も気づかなかったんですが、振り仮名を見なければちゃんと読めます。変なことです、はい、ちょっと読みます。兄弟たちよ、私は自分はすでに捕らえたなどと考えてはいません。ただこの一時に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために、目標を目指して一心に走っているのです。これはパウロが書いた言葉ですけれども、もちろんここでまず最初にイメージされているのは競技者です、アスリートです。そして栄冠を得るためにひたむきに走るその姿が書かれている。でも意味しているものは旅人と同じなんです。新しい私になっていく、まだ今の私で止まっていない、これで完成ではない、まだまだこれからだ、まだまだ自分はここから新しくなっていくんだっていうことを旅人というのは意味しています。信仰者はそうやっていつも新しくなっていく人のことを旅人、信仰者というのです。ここにもありますように、自分はすでに捕らえたなどと思っていません。もうこれで完成した、これでできたんだとは思ってないっていうんです。まだまだこれからだ、まだまだ途中なんだ、そして神様の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っていく、そのゴールに向かって旅を進めていくんです。それが神を信じる信仰者の歩みです。私たちの人生にとって本当に大事なものって何なんだろうか。旅をするにはやはり身軽であった方が良いと思います。では何が大事なんだろうか。 先読んで教えられた話を分かち合いたいと思うんですが、フィリップ・ヤンシーというアメリカの有名なジャーナリストがいます。日本語になっている本もいくつかあって、私も面白い視点を持って鋭いことを書く人だなというふうに受け止めています。クリスチャンのジャーナリストです。この人が冬でした。車を運転していた時に事故に遭ってしまった。雪で車がスリップして横転したんです。そして首の骨を折る大怪我をしてしまった。で、自分の骨がですね、この大動脈に刺さっている可能性があるということで、病院で7時間にわたってお医者さんが調べたそうです。その間に看護婦さんがもうこの人はダメかもしれないと思ったんでしょう。電話を持ってきて彼に渡してこう言うんですね。もうもしかしたらこれでダメかもしれません。家族の人に電話してお別れの言葉を言ってください。その時にこのフィリップ・ヤンシーはこう思ったそうです。自分が今まで何冊の本を書いたとか、どういう賞を受けたとか、またはどういう車に乗っているかだとか、どういう財産があるだとか、そういうことはもうどうでもいいことだ。大事なことは三つのことだけだ。その三つのことというのは何かというと、まず第一に、誰を愛しているか。誰を私は愛しているのか。二つ目は、今まで自分はどういうふうに人生を過ごしてきたか。どういうふうに人生を過ごしてきたか。三つ目は、これから何が起こるとしても自分は準備ができているか。これからの準備はできているか。この三つのことが大事だ。と、このフィリップ・ヤンシーは気づいたそうです。彼の著書がもうすぐ発売されるようなんですけれども、その著書のタイトルは、神を信じて何になるのかっていうタイトルです。私も興味深いと思って出たら欲しいなと思ってるんですが、今日私たちも問いたいと思うんですね。神を信じて何になるのか。神の導き、それに期待して何になるのか。しかしこのフィリップ・ヤンシーは、この事故を通して本当に自分自身が痛感したことは、信じることに意味がある。なぜならば、先ほど言った三つの問いは、神様を信じている中で本当にはっきりとしてくることだからです。何を、誰を愛しているのか。そう問われた時に、ある人は自分の家族のことを思ったでしょう。自分の子供のことを思った人もいるかもしれません。自分の兄弟のことを思った人もいるかもしれません。でも私たちはやはりその中で神様という方を思い出す。ああ、私は神様を愛してきた。神様を愛してきたんだ。そうだ、神様を愛してきた。だからあの人もこの人も愛してきたんだ。今までどんな人生を過ごしてきたのか、神様の言葉に教えられ、神様の言葉に触れていただいて、自分自身で応答してきた、答えてきた、感謝してきた、賛美してきた、または神様に祈ってきた、神と共に歩む人生を送ってきたんだ。そして、これから何が起こるとしても自分は準備ができているか。神様が私の住まいを天国で用意してくださっている。礼拝の中でメッセージって聞いたんだ。私は聖書を読んで知ってるんだ。あの御言葉なんだ。そうなんだ。そう、先の事柄が心にこう思い起こされてくる。神様信じるのに意味がある。神様の導きに意味があるんです。なぜならば、御言葉は私たちを変えるからです。私たちを新しくするんです。私たちがこれから今いろんなことに悩み、また痛み、また思い煩い、そしていろいろな賭けを持っている私が、 この私がこれから変わっていくんです。意味があるんです。その変わる場所はどこかというと、この礼拝の場所ですね。この礼拝の場所で神様の命に触れる。そのことによって自分自身が変えられ、自分自身がまた変わるという旅をし、また人生のいろいろな局面局面で必要な導きをいただいて、自分の人生というものの旅をしていく。この礼拝の場所から始まるんです。ここがスタート地点です。雲を持って礼拝で語り、人々を導かれたお方は今もこの礼拝の場所で語り、またここで私たちの人生を作り変え、導いておられるお方です。雲を持って導かれたお方は今も生きておられるのです。お祈りいたしましょう。お優しい天のお父様、私たちは自分で自分のことをどうすることもできずに、ある時に取り乱し、ある時に沈み込み、ある時に本当にそのいろいろな事柄の中で右に左に揺れ動いてしまうものです。あなたの導きを必要としています。私の心を変えてくださるのはあなただけです。私の必要に応えてくださるのはあなただけです。どうかあなたを覚えるこの礼拝、この礼拝を本当に大切に行いながら、この礼拝にかけていきながら、主よ、ここであなたから新しくしていただき、また私たちにふさわしい導きをここからいただいていく。私たちはそのことに期待するものです。主よ、どうぞ私たちの期待通り、いや期待以上に私たちの人生を、この旅路を導いてください。主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。